本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。先ほどお読みいたしました、イエス様は、私は門です、そして私は牧者です、をそれぞれ2回述べられています。また羊のために命を捨てます、これも2度繰り返されています。そして私を通って入るなら救われます、牧草を見つけますと約束されています。イエス様は、羊が命を得るただ一つの入り口であり、羊を養い、守り、育ててくださいます。それは今もそうです。ご復活され、生きておられるイエス様が、門であり、羊飼いです。イエス様が、真実を、そしてご自身のことを、教えられるたびに、また印を示されるたびに、イエス様を信じない者から迫害され、殺す計画が立てられていきました。そして最後は十字架で命を捨てられました。このようにイエス様はご自身の命と引き換えるようにして教えられ、ご自身を表され、ご自身の命を羊に与えてくださったのです。神と人との関係を羊と羊飼いに例えているのは、本日の箇所だけではなく、旧約聖書からたくさんあります。有名なのは、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。で始まる詩編23編です。それは新聖歌の、主は我が飼い主で私たちはよく賛美しています。また、ヨハネ以外の福音書でも、羊と羊飼いのことはたくさん出てきます。100匹の中のいなくなった1匹の羊の話や、終わりの日にイエス様に聞き従った羊が右に、そうでないヤギが左に分けられる最後の審判の物語は有名です。また、弱り果てて倒れていた群衆をイエス様がご覧になられて、羊飼いのいない羊の群れとして憐れまれました。私たちは、羊飼いである主がいなければ、弱り果て、倒れ、迷い、狼の餌食となってしまいます。今日の箇所は、誠に誠にあなた方に告げますで始まっています。そのあなた方とは誰のことか、イエス様はどのような人に対して、この豊かで福音そのものといえるこの話をされたのでしょうか。実はイエス様を信じる人よりもむしろ、イエス様を信じようとしない人たちに対して話されています。今日の箇所の一つ前の9章は、目が見えず物乞いをしていた人の目をイエス様が開けられたお話です。そして見えるようになったその人は、パリサイ人のところに連れて行かれます。その人はありのまんま正直に話すのですが、 聞いている者は信用せず、しまいにその人の両親まで呼び出し、生まれつき盲目であったかどうかを確かめます。しまいには盲人であった人に、お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのかと言ってその人を追い出す始末です。追い出されたことを聞かれたイエス様は、再びその人のところに来られたのですが、そこに一緒にいたパリサイ人たちにイエス様が、あなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。と言われた後、今日の箇所が続いています。ですから今日の話を聞いている者は、パリサイ人であり、イエス様を信じない人たちが多くいました。イエス様はそのような人たちに、ご自身を示され、イエス様によって救われるという福音そのものを、身の危険を顧みず話されました。イエス様を信じず、門であるイエス様から入らない者、すなわち話を聞いている人たちに、盗人、強盗、羊を盗み、殺し、滅ぼす者だと言われています。盗み、殺し、滅ぼす者、それは悪魔がそうです。悪魔は自分のものではない、この世を支配し、人を滅ぼします。そして、ヨハネの福音書の別の箇所ですが、門から入らない者、すなわちイエス様を信じないパリサイ人を、あなた方は悪魔から出た者と言われています。8章の44節です。前にお示しします。あなた方は、あなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら、彼は偽り者であり、また、偽りの父であるからです。悪魔は初めから人殺しであり、嘘つきです。そして門から入らない者、イエス様を信じない盗人は、悪魔から出た者であり、命に導くイエス様に人を近づけさせないので、悪魔と同じ人殺しです。そして自分にふさわしい話し方をする嘘つきです。門であるイエス様から入らない者は、羊を盗み、殺し、滅ぼします。また、牧者でもなく、羊の所有者でもない雇い人は、羊を守ろうとはせず、狼が来ると羊を置き去りにして逃げてしまいます。そして、盗人、強盗、雇い人と対比するように、イエス様はご自身のことを語られます。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また、私は良い牧者です。良い牧者は、羊のために命を捨てます。とご自身のことを教えられます。イエス様は、 あちこちの場面でご自身を紹介されています。それは人がイエス様のことを知るためであり、そのことが永遠の命を持つことだからです。イエス様は次のように述べられています。17章の3節です。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。イエス様を知らないで永遠の命を持つことはできません。そのためにイエス様は何度もご自身を紹介され、人に知らされています。門であるイエス様を通らないで永遠の命を持つことはできません。門でないところを乗り越えてくる盗人や強盗に連れて行かれると滅んでしまいます。イエス様は人間のようにご自身の栄光を求められません。そしてご自身のことを証言されますが、それは偽りではなく真実です。イエス様が話されること、それは父なる神が真実であると証言されています。人間のように自分に都合のいいことを話されているのでもありません。それはイエス様が話されるたびに命の危険が迫ってくることからも明らかです。ご自身の都合のいいことどころか、ご自身の命を捨てるようにして教えられているのです。どうにかして人がイエス様のことを知り、命を受けるために、羊飼いが声を上げ、羊がその声を聞き分けるように、ご自分を捨てて、ご自身のことを伝えられたのです。そして羊飼いのイエス様は、羊の先頭に立ち、羊を守られ、導かれます。私たちは、イエス様によって守られています。また私たちは多くの人から直接守られていることを経験します。父や母である両親から守られ、育てられました。身近な人から、またよく存じ上げていない人からも守られています。そのことを覚え、イエス様だけではなく多くの方に感謝せずにはおられません。私の場合、最もの身近なものである妻がそうであることをよく思います。今より日本語がよくできないとき、そのたどたどしい日本語で矢面となってくれたことも記憶に残っています。羊飼いであるイエス様は、羊の先頭に立ちますが、私たち夫婦は、先頭に立つのは妻であり、その後に私はいつも安心してついていってます。少し今日の聖書箇所から離れますが、聖書の中の女性のことを少し触れておきたいと思います。聖書には多くの素晴らしい女性の記録が残されています。詩詩記に登場するデボラとバラクのデボラがそうですし、イエス様に仕え、十字架のイエス様を最後まで 見守っていた多くは女性たちでした。弟子の中で最後のイエス様を見守っている者として名前が挙がっているのはヨハネ一人だけです。弟子たちはイエス様を捨てて逃げてしまったと記録されています。イエス様と関わりがあるのを知られるのは当然危険が伴っていたはずですが、女性たちはそのことを意に介さず、イエス様に最後まで仕え、見守っていました。話を元に戻します。イエス様は真実を話されましたが、それを聞いている多くは、イエス様を信じようとしない人たちでした。ですから六節で書かれてある通り、イエス様の話されたことが理解できませんでした。前にお示しします。イエスはこの例えを彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかった。盲目だった人の話にあったように、パリサイ人はイエス様をどうにかして理由や根拠を見つけて否定しようとします。イエス様がどう示されても、どう話されても、信じない人は信じないのです。印を求め、印を見ても信じません。また復活されたイエス様はトマスに、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信じる者は幸いですと言われました。私は門です。私は良い牧者です。羊のために命を捨てます。これらのイエス様の一言一言がイエス様を信じる何よりの根拠です。イエス様の言葉によって、印によって、イエス様が信じられ、伝えられ、見ずに信じる幸いな人が、一人また一人と増えていきますように祈ります。また、イエス様の話されたことが理解できないのは、パリサイ人のような人たちだけではありません。私たちも見える、見えていると思っていると見えなくなり、イエス様の言葉が理解できなくなります。先ほど少し弟子たちのことをお話ししましたが、弟子たちでさえイエス様のことがはっきりわかるのはずっと後になってからです。十字架で死なれ、復活されたイエス様に会った時も、まだはっきりとイエス様のことがわかっていませんでした。復活されたイエス様に会った時、主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか、と弟子たちが言っている通り、まだこの世、政治的な救いをイエス様に求めていたのです。イエス様の御心をはっきり分かったのは、御霊が下ってからです。聖霊が弟子たちの上に臨み、力を受け、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまでイエス様の証人となりました。イエス様の十字架の時、逃げた弟子たちも御霊によって力を受けてからは自分たちの命を惜しまずイエス様の証人となったのです。 私たちも自分の思いや願いだけを求め、イエス様の言葉を受けても何のことかよくわからなくなります。見えると思っていると見えなくなってしまいます。イエス様は私たちの思いをはるかに超えたお方であるからです。次に、今日の箇所の終わりでイエス様は囲いに属さない他の羊も導かなければならないと言われています。囲いに属さない羊とは、イスラエルの民ではない異邦人のことですが、それはまたまだイエス様を知らない人たちのことです。最近ある人から教えてもらって、宗教に関するドキュメンタリー映像を見ました。今日の箇所の強盗や盗人と同じような、羊を奪い殺し滅ぼす、そのような記録でした。悪魔は御言葉を自分の道具として使います。永遠の命はイエス様を知ることです。イエス様を通って入れば救われます。救い主はイエス様ただお一人です。それだけです。イエス様がただ一つの門であり、声を出して羊を呼ばれています。イエス様の声が囲いの外の人たちのところへ届くように、私たちは主の道具となり伝えていかなければなりません。羊飼いのイエス様に育てられた羊は羊飼いとなるのです。三度イエス様のことを知らないと言ったペテロに、ご復活されたイエス様は使命を与えられました。イエス様を愛し、イエス様の羊を飼うようにとの使命です。ヨハネの福音書の21章17節です。前にお示しします。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。このことは今日の16節の前にお示ししますが、彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となると同じことです。一つになるとは、一体となるというだけではなく、同じようになることです。イエス様は14節で次のように言われています。前にお示しします。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。羊飼いであるイエス様は羊のことを知っており、羊はイエス様のことを知っています。そしてその関係は父と御子の関係と同じだと言われています。15節です。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。父と御子イエス様の関係は 私と父とは一つです。の言葉がある通り、父と子は同じ一つのお方です。その父と子の関係と同じように、養う者と養われる者の関係だけでなく、羊は羊飼いと同じものとしてくださるのです。ペテロにイエス様が命じられたように、すべての羊も羊飼いとなるのです。何一つ罪を持たれなかったイエス様が、十字架で罪人として罰を受けられました。イエス様の生と私たちの罪が交換されるように、私たち罪人はそれによって義人とされました。死なれることのないお方が人となって命を捨てられ、交換するように滅びる私たちに命を与えてくださいました。イエス様によって、イエス様の教えと御業によって、私たちは救われ、命が与えられ、イエス様と同じものとされました。最後に、11節をもう一度お読みして終わりにします。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。アーメン。